聖霊様の御臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。イエスキリスト様の皆をあがめ、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年初めてお会いする兄弟姉妹たち、明けましておめでとうございます。感謝します。今年も主の業に励んでいきましょう。まあ、クリスチャンの方はあまりおとそを飲みませんけども、正月に飲むおとそには実は意味があります。おとそのとという字は、とさつのと、ほふるという意味です。そうは蘇生、よみがえるという意味ですね。過去に死んで新しい年に生きるという意味があるのです。問題は心の状態ですですね。あなたの思いが、古い思いを捨てて今年から思いを新しくする、これがおとその意味なのです。お酒を飲むのがおとそではありません。ね、元日礼拝で新しい酒は新しい皮袋に入れなさいというタイトルで説教しました。新しい皮袋というのは、兄弟姉妹、あなたの心です。私たちは心に入れるからですね。どうぞ新しい皮袋、心をですね、今日この日も用意して、そのあなたの新しい皮袋の中に神の言葉をどうぞですね蓄えてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。最初に第一コリント15章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。代表してお読みいたします。今日は住み三越前に読んでいただきます。でははじめに第一コリント15章の33節34節を読んでください。
思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。
はい、私もう一度読みいたします。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。今日は2013年最初の聖日礼拝、1年の初めにあたり、この33、34節の御言葉から、目を覚まして正しい生活を送り、良い習慣を守りなさいというタイトルでお話をいたします。まあ、初めに一つのお明かしをいたします。これはアメリカで実際に起こった出来事です。二人の青年がいつも親の金を持ち出したり、女の子にふざけたり、全く自堕落な生活を送っていました。ところがある日、教会の前を通った時、教会の看板に、罪から来る報酬は死ですと書かれていました。これはローマ人への手紙の言葉です。これを見た一人の青年は驚いて、もう一方の友人に言いました。僕たちのしていることは結果は良くないよ、改めようではないか。しかし友人は、何を言っているんだ、若い時こそ好きなことをやればいいよ。ここで2人は争い、一人は教会へ行って罪を悔い改め、真面目に生きることを考え、もう一人は教会に行って入っていた友人をあざけり、暗い道に歩んでいきました。それから数年後、真面目に生きることを考えた青年はやがて大学を卒業し弁護士になり、続いてニューヨーク州知事になり、ついにアメリカ22代大統領になり、さらに24代の大統領にもなりました。彼の名はクローバー・グリーブランドです。グローバークリーブランドです。もう一方の青年はその後どうなったでしょうか。アメリカの刑務所である日、死刑囚の出向がありました。死刑出向の日、刑務所の所長が、 今日は君の刑を執行する。ついては何か最後に言いたいことはないかね。すると彼は、所長さん、一つだけ聞きたいのですが、今度の選挙で誰が大統領になりましたか。所長がグローバー・クリブランド氏の当選を告げると、死刑囚は泣き出し、もし私が彼と一緒に悪の道から離れていたならば、今日彼が大統領になったという日に、私が死刑にはならなかったでしょうに。運命の分かれ道は罪から離れることにあります。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。兄弟姉妹、私たちの人生にはどちらを選ぶか決断しなければならない時があります。私たちの人生における最も大きな決断は、イエス・キリストを信じて永遠の命を受けるか、キリストを拒んで永遠の滅びに向かうかのどちらかです。今日は3つのポイントから語りますが、いつもの通り修法に3つの質問をします。どうぞ修法の右のページを見てください。今日の説教より質問1。目を覚ますというのは何でしょう。質問2。正しい生活というのはどのような生活でしょう。質問3。あなたは良い習慣を守っていますか。このことを考えながら今日の説教を聞いてください。この3つのポイントからお話をいたします。では第1のポイント、目を覚ますというのはどういうことでしょう。ではローマ人への手紙13章を開いてください。ではローマ書13章の11節から14節まで、住姉妹読んでください。
あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
はい。この12節から14節の御言葉は、アウグスティヌスが改心、イエス・キリストを信じて救われた時の御言葉です。4世紀、キリスト教最大の教部と言われ、神の国や告白録を表したアウグスティヌス、お母さんの名前はモニカ。彼は告白録の中でこう書いています。若い時、公職淫乱の生活、いかがわしいところに出入りしていた。彼のために母モニカは心を裂いて祈り続けました。ある時、アウグスティヌスの耳に子供の歌声のような声で、取って読め、取って読めという声が聞こえた。彼はこれを聖書を読めということだろうと思って、そばにあった聖書を開いて読むと、このローマ書13章の12節から、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。この御言葉を彼は読みました。彼は言っています。私はそれ以上読もうとは思わず、その必要もありませんでした。この節を読み終わった瞬間、いわば安心の光とでも言ったものが心の中に注ぎ込まれてきて、すべての疑いの闇は消え失せてしまったからです。これがアウグスティヌスの改心、 時に AD386 年アウグスティヌス32歳の時、こうして初代教会最大の教部が誕生しました。11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。この教会では昨年より黙示録を学び、終末、世の終わりの説教を繰り返し行っています。今の時代、霊的には暗闇の時代ですが、目を覚ませばイエス・キリストによる救いがもっともっと近づいている時代です。今、神様は全世界より神の御国に入る民を集めておられます。一箇所聖書を開きます。ヨハネ4章を開いてください。35節からです。ではヨハネの手紙第4章の35節から37節まで、御代子島読んでください。
あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。
37まで、
はい、こういうわけで一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。
はい、35節、私もう一度読み出します。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。この意味は、まいたらすぐに刈り取りが始まりますよということです。この教会では昨年の終わり頃より神様の働きが起きています。それは、私は今いろいろなところへ出て行き、人と会っています。そして会う人ごとに種まき、イエス・キリストを伝えています。その中にキリストを信じる告白をし、救われた人もいます。また長く教会から離れていた人が戻ってくる現象も起きています。どうぞ兄弟姉妹、目を上げて畑を見てください。皆さんの周りにいる人々の救いが今本当に近づいています。ためらわずに臆せずにキリストを伝え、教会に誘ってください。皆さんが思ってみなかった神様の働きが今起きているからです。目を覚ましなさい。聖書の中には、目を覚ましなさいという言葉が何箇所も出てきます。マタイ24章42節、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。マタイ26章41節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いからです。コロサイ書4章2節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。第一テサロニケ5章6節、ですから他の人のように眠っていないで目を覚まし、慎み深くしていましょう。目を覚ましていなさい。神様に対して目を向けなさいということです。あなたの周りに今神様の働きが起こっているからです。これが第一のポイントです。では2番目のポイントに行きます。第一コリント15章の34節に戻って、正しい生活を送りなさいということです。で、聖書が正しいというとき、それはいつも神様が基準です。神様が正しいと言われることを正しいとしですね、とする、これが正しいという意味です。箴言の14章12節にこのような御言葉があります。人の目にはまっすぐに見える道がある、しかしその道の終わりは死の道である。人の目にはまっすぐに良いように正しいように見えても、その果てが死の道であることがあると、このように聖書は言うのです。人間の目で正しいと見える道が 必ずしも正しい道ではありません。そのことを聖書の中の一つの例から見ていきましょう。マタイの19章を開いてください。16節です。では住姉妹、美代子姉妹、最初にマタイの19章の16節だけ読んでください。
すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。
はい、の後にこれ青年と書いてありますが、一人の青年がイエス・キリストのもとに来て言いました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。それに対してイエス様は、じゃあ17から19を読んでください。
イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年、
はい、19節まででいいですね。はい、ここの殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはモーセの十戒のですね、第5回から10回までの御言葉です。それに対してこの青年はこう言いました。はい、20節を読んでください。
この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。 何がまだ欠けているのでしょうか。
はい、この青年は立派な人物です。幼い時から神様の戒めを落ち度なく守っています。人から非難されることは一つもありませんし、加えて大金持ちでした。彼には自分は正しいことをしているという自負があり、自分こそが永遠の命にふさわしい人物であり、これ以上何かすることが果たしてあるのだろうかという思いでイエス様に尋ねました。するとイエス様は思いもかけないことを言われたのです。21節読んでください。
イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。
イエス様がおっしゃったのは、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はどうしたでしょうか。22節読んでください。
ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。
はい、この青年はイエス様のこの言葉を聞くと悲しんで去っていきました。この青年の何が間違っていたのでしょう。この青年は立派な青年です。幼い時から神様の戒めを守っています。人から何ら非難されることはありませんし、しかも大金持ち。どこにこの青年の問題があったのでしょう。この青年はイエス様にこう尋ねました。どんな良いことをしたら永遠の命を得ることができるのですかと尋ねました。ここに問題がありました。救いは、永遠の命はイエス・キリストの十字架の贖いを信じることのみ、これ以外はありません。良いことをして救われるのではないのです。どんな立派な行いも私たちの救いにはつながらないのです。今日聖餐式を持ちました。神の子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり罰を受けてくださった。キリストの十字架の血以外罪を清める手段はない。十字架の上で死んで葬られたイエス様は3日目に 墓の中からよみがえって今生きておられる。このことを信じること以外に罪の許しと永遠の命はないのです。この青年がたとえ全財産を売り払って貧しい人に与えたとしても、それができたとしても永遠の命は与えられないのです。この青年が行いによって救われようと考えたゆえに、イエス様はあえてこの青年が行うことができないことを言われたのです。人の目にはまっすぐに見える道があります。しかしその終わりは死の道である。救いにはつながらないのです。人間が正しいと考えることが必ずしも正しいということではありません。ローマ人への手紙3章を開いてください。4節です。では墨見よこし前読んでください。
絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。
はい、そこまでにします。今聖書を開いている方、4節のところだけ、今墨島が読んだところだけ一緒に声を合わせてお読みいたしましょう。はい、絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。すべての人が、ね、偽りとしても神だけが真実であるとすべきです。正しいか正しくないかの基準は常に神様が基準です。人間ではありません。すべての人を間違いとしても神を正しいとしなさい。これが聖書の基準です。私は日本人の一番弱いところはここにあると考えています。つまり多くの日本人は正しい物差しを持たない、基準を持たないということです。世の中の風潮や時代の流れに流されてしまい、いわゆるですね、価値観が何が大切かということがフラフラしているですね。人によって時代によってですね、もう変わってしまう。ここがですね、私たちの弱さだと思います。自分の考えに頼らず、永遠に変わることのない神の御言葉、この聖書の御言葉が基準です。イエス様は言われました。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。永遠に神の言葉は変わらないのです。この御言葉を基準として生きていく、これを正しいとして生きていく、これが正しい生き方であるということです。アーメンですね。アーメン。聖書が正しいと語ることを正しいとしなさい。これが第二のメッセージです。では第三のメッセージに行きます。また第一コリント15章の33節に戻ります。良い習慣を守りなさいですね。巨大姉妹、皆さんは良い習慣を守っていらっしゃいますでしょうか。まあ、良い習慣といってもいろいろありますのでですね、語ることがたくさんありますが、今日は一つの御言葉から良い習慣とは何かということを語ります。ローマ人への手紙11章を開いてください。16節です。これも聖書朗読者の方が読んだ後で皆さんと一緒に声を合わせて朗読いたします。ローマ人への手紙11章の16節です。では墨見よこし前読んでください。
初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みしましょう。はい、初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。ここにですね、初物、最初のものが清ければその全部、残りの全部が清いと書いてあります。根が清ければですね、枝も清いと書いてあります。 今年もお正月には多くの人が神社に参拝をいたしました。第一コリント12章の2節、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。ご承知のように、あなた方が異教徒であったとき、神を知らない間にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像でした、と書いてあります。私は大学4年生の時にイエス様を信じて救われましたが、1年浪人した時にですね、大学に合格しますようにと、ちょうどこのお正月の時期に太宰府天満宮に行きまして、お賽銭をポンと投げて、希望の大学に合格しますようにとですね、イエス様を知りませんでしたからですね、お参りしたことを覚えていますですね。あなた方が異教徒であったとき、どう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。まことの神様を知らなかったからです。しかし大学4年生の 8月12日、イエス様を信じて救われてからは、もう偶像を拝むことはしません。まことの神様を知ったからです。そしてエペソ2章3節にはまたこのように書いてあります。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままも行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。私たちがイエス様を信じる前、私もですね、自分の肉と欲の思うままに生きて神の怒りを受ける存在でした、とこのように書いてあるのです。しかしそのような私たちを父なる神様は憐れんでくださり、偶像から真の神に立ち返るようにしてくださり、罪の根をですね、断ち切ってイエス・キリストという命の根に結びつけてくださいました。根が清ければ枝も清いのです。巨大姉妹、あなたはどの根につながっていますか？罪という根につながっていますか？それともイエス・キリストという命の根につながっていますか？根が清ければ枝も清いのです。清いキリストにつながっている巨大姉妹、あなたは清い存在です。清い存在ですですね。イエス・キリストにつながる兄弟姉妹たち、皆さんは今清い存在、つまり神に受け入れられているという意味です。清い存在です。聖書で清いというのをギリシャ語でハギオスと言いますが、これは区別するとか分離するという意味です。神様のために区別するという意味。今日は聖日ですね、聖なる日、神様のために区別した日ですね。兄弟姉妹、クリスチャンのことを聖徒と言います。ですね。神様のために選ばれた人たちです。だから聖を使うのです。ですね。皆さんはこの世から区別され、キリストにつながっています。そして次にこう書いてあります。初物が清ければ、粉の全部が清いのです。あなたの初物を清くしなさいということです。これが今日のメッセージです。そうすれば残りの全部は清くなりますよということです。今年2013年元日礼拝をこの教会では持ちました。なぜ元日礼拝を持つのでしょう。一年の初めを神様のものとして聖別するならば、残りの全部が清くなりますよと聖書に書いてあるからです。これをハギオス、記憶するということです。そうすれば2013年すべてがあなたにとって清い一年になります。初物が清ければ粉の塊全部が清いからですですね。今日は週の初めです。一年の初めの聖日です。神様の前に聖別して集まりました。この一年、あなたの聖日は祝福されますですね。またこの1週間、あなたの生活は清いですね、1週間、つまり神様のものとなった1週間です。この1週間は神様は 必ず兄弟姉妹を祝福してくださいます。なぜならこの法則があるからです。初物が清ければ粉の塊全部が清い、残りは全部清くなるのです。ですから兄弟姉妹、もし礼拝を守れない週があったら、私は神様の祝福を逃してしまったと残念に思うのが普通なのです、ね、もう残念に思ってください、ね、初物を清くすれば残りを全部清くなるのです。礼拝守れなかった、残念だと、これが普通のクリスチャンの姿ですよですね。そう思ってください。そうですから、はい。そして一日の始まりを性別して主なる神様と共に過ごします。前にも語りました。朝起きて何をする前に、まあ、顔ぐらい洗って歯ぐらい磨いてもいいですけれどもですね、新聞見たりテレビを見たりしないでですね、まず何をする前に5分間イエス様の前に出て、5分間聖書を読みなさい、5分間主を賛美しなさい、5分間神様に祈りなさい。そうすれば初物が清くすれば残りの全部、その日の一日はあなたにとって特別な一日になるからです。兄弟姉妹、私たちがすることは初物を清くするということなんです。これがクリスチャンの務めなのです。そうすれば残り全部清くなりますよ、神様の約束、神様の法則だからです。最初のものを強くですね、最初のものを清くしてください。収入があったら何に使う前にまず神様のところに持ってきてくださいですね。初物を清くするんです。そうすればあなたの残りのですね、収入は神様が祝福してくださるのです。初物が清ければ残りが全部清いからです。そして神様は残りのですね、あなたの収入を豊かに祝福してくださり、あなたは神様の御業を見ます。そして兄弟姉妹、今日もう一つとても大切なことを言います。それはですね、あなたの家族で、あなたの親族で、あなたはただ一人のクリスチャンですか、最初のクリスチャンですか。あなたの家族の中であなたは一人の、もしくは最初のクリスチャンですか。初物が清ければ粉の塊全部が清い。あなたが自分をイエス様に捧げて自分自身を清いものとするならば、あなたの家族も親族も清くなるという約束、神のものになるという約束。神様はあなたの家族を親族を救ってくださいます。だから自分自身を清くしてください。家族に妥協しないように神様に向かってください。救ってくださるのは神様なのです、ですね、あなたの家族があなたを救うのではありません。神様があなたの家族を救うのです。そしてそれはあなたがクリスチャンとして家族の最初のクリスチャンであれば、自分自身を清くすることです。自らを神様に捧げることなのです。初物が清ければ粉の塊全部が清い。神様はあなたの残りの家族も救ってくださいます。ですからですね、自らを清くしてください。清くするというのは、先ほど言いましたように、えり分ける、区別する、神様のものとしてえり分けるということです。ですから私は神様のものです、ね、神様に従います。で、ね、あなたが清くすれば粉の塊全部は清くなります。この法則をどうぞ守ってください。兄弟姉妹、神様は気まぐれの神様ではありません。思いつきで何でもされる神様ではありません。神様の働きには法則があるんです。つまり条件を満たせば必ずこうなるという、ね、法則があるわけです。初物を清くするですね、それはあなたがすることです。条件を満たすんです。そうすれば残りを祝福する、ね、清くする、でこれが神様の約束です。 神様の法則にはですね、条件があります。目を覚まして正しい生活を送り、良い習慣を守りなさい。道徳教練姉妹は、ね、良い習慣、初物を記憶するという習慣を守ってください。常に最初のものは神様のものとしてください。聖書にも神の国とその義をまず第一に求めなさいと書いてあります。最初のものを常にですね、神様のものとしてください。そうすれば残りが全部記憶になるからです。あなたは祝福を受ける、あなたの家族も祝福を受けるということですから、それを条件の方は私たちが満たさなければなりませんですね。どうぞこの1年このことに徹してください。今日は3つのポイントから語りました。第一、目を覚まして神様に目を向けなさい。あなたの周りに今神様の働きが始まっています。2番目、正しい生活を送りなさい。この聖書の御言葉をあなたの人生の基準とし、神様が正しいとされることを正しいとしなさい。人間が考えることが正しも必ずしも正しいとは限らないのです。そして3番目、良い習慣を守りなさい。初めのものを神様のものとして性別しなさい。そうすれば残りの全部が清くなります。初物が清ければ粉の塊全部が清いからです。新しい年2013年が明けました。どうぞこの1年間この基準で歩んでください。どうぞこの基準で歩んでください。そして神様が豊かに兄弟姉妹を恵み祝福してくださって、1年が終わった時に私は初物をですね、記憶したがゆえに神様は私のこの1年をこんなに祝福してくださった、心から兄弟姉妹がそのように思い主を褒めたたえる1年になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。